第3章、上告、第405条、上告を許す判決、上告申し立ての理由。第1項、高等裁判所がした第1審、または第2審の判決に対しては、他の事由があることを理由として上告の申し立てをすることができる。第1号、憲法の違反があること、または憲法の解釈に誤りがあること。第2号、最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。第3号、最高裁判所の判例がない場合に、大審院、もしくは、上告裁判所たる高等裁判所の判例、またはこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。第406条、同然の督促。最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であっても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。第407条、上告主意書。上告主意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申し立ての理由を明示しなければならない。第408条、弁論を得ない上告棄却の判決。上告裁判所は、上告主意書、その他の書類によって、上告の申し立ての理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を得ないで、判決で上告を棄却することができる。第409条、被告人召喚の不要。上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。第410条、破棄の判決。第1項、上告裁判所は、第405条、上告を許す判決、上告申し立ての理由、覚悟、に規定する理由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。ただし、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。第2項、第405条第2号、最高裁判所の判例と相反する判断、または第3号、高等裁判所の判例と相反する判断、に規定する自由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して、原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。第411条、第1項、上告裁判所は、第405条、上告を許す判決、上告申し立ての理由、覚悟、に規定する自由がない場合であっても、他の自由があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で、原判決を破棄することができる。第1号、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。第2号、刑の量刑が、甚だしく不当であること。第3号、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。第4号、再審の請求をすることができる場合に当たる自由があること。第5号、判決があった後に、刑の廃止、もしくは、変更、または退社があったこと。第412条、破棄訴。不法に管轄を認めたことを理由として、原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所、または管轄第一審裁判所に移送しなければならない。第413条、破棄差し戻し、移送、事犯。前条に規定する理由以外の理由によって、原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所、もしくは、第一審裁判所に差し戻し、またはこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。ただし、上告裁判所は、訴訟記録、並びに、原裁判所、及び、第一審裁判所において、取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件についてさらに判決をすることができる。第413条の2、上告審における破棄事由の制限。第一審裁判所が即決裁判手続きによって判決をした事件については、第411条、正義に反する判決の破棄の規定に関わらず、上告裁判所は、当該判決の言い渡しにおいて、示された罪となるべき事実について、同条第3号、重大な事実誤認に規定する自由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。第414条、準用規定。前章の規定は、この法律に特別の定めのある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。第415条、訂正の決定。第1項、上告裁判所は、その判決の内容に誤りのあることを発見したときは、検察官、被告人、または弁護人の申し立てにより、判決でこれを訂正することができる。第2項、前項の申し立ては、判決の宣告があった日から10日以内にこれをしなければならない。第3項、上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申し立てにより、前項の期間を延長することができる。第416条、訂正の判決は、弁論を得ないでもこれをすることができる。第417条、第1項、上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申し立てを棄却しなければならない。第2項、訂正の判決に対しては、第415条第1項、判決訂正の弁護人等の申し立ての申し立てをすることはできない。第418条、上告判決の確定。上告裁判所の判決は、宣告があった日から第415条、訂正の決定の期間を経過したとき、またはその期間内に同条第1項、判決訂正の弁護人等の申し立ての申し立てがあった場合には訂正の判決、もしくは申し立てを棄却する決定があったときに確定する。